生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、では今日はこの方にゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。北消防署で救急係長をしております中川です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、中川さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
早速なんですけれど もう毎日暑い日が続いていて、今日なんかもう37度っていう、もう自分の体温より暑い気温なんですけども、はい、今年も熱中症で救急車で搬送された方っていうのは多かったんじゃないですか。
そうですね、今日は暑かったですね。昨日までに熱中症により救急車で搬送された方は、はい、市内全体で654名。
多いですね。
多いです。で、昨年の同じ日に比べて、ね、17名、多くなっております。そしてその約半数が65歳以上の高齢者、
はい、やっぱご高齢の方が多いんですね。
そうなんです。で、ね、高齢者の方は体温を下げるための、ね、体の反応が弱くなっているということで、はい、熱中症にかかりやすい傾向にあります。はい、昨年1年間でね、はい、救急車の出動が一番多い月は12月なんです。次に多いのがね、なんとね、8月なんですよ。
あ、やっぱり暑い時と寒い時っていうのは多いんですね。
そうなんですね。昨年の8月はね、7568件の出動があります。
はいはい、
これね、1日に平均するとね、なんと244件。
うん、
1日ですよ。
多いですよね。
京都市内で救急車が出動してるんです。これもね、暑さでやっぱりね、体調を崩される方が非常に多いんです。周りの人がね、普段からよく注意してね、はいはい、観察しておくことが重要ですね。
いや、そうですよね。本当に周りが注意しておかないと。だって1日にそんなにたくさんの救急車が出動してるなんて、ちょっとびっくりですね。
1時間にね、はい、10件ですよ。
1時間で10件、
だから6分に1件も救急車が出動していると、はい、こういう計算になります。
いや、ね、すごい数ですね。
はい、
はい、
ご存知の通りね、熱中症はね、屋内でも屋外でも発生します。
はい、
そしてね、炎天下での作業やスポーツで締め切ったね、高温多湿な室内、そして車の中、こういったところで発生してね、重症化すると死に至ることもあります。
うーん、怖いですね。
そうなんです。発汗によってね、体内の水分や電解質のバランスが崩れ、体のだるさ、痙攣などのね、症状が起こります。
ご高齢の方はね、なかなかこう自分で温度なんかも感じにくいということなんですけれども、特に気をつけることっていうのはありますか。はい、
ありますね。高齢者の方はね、特にね、外出する際はね、涼しい服装に心がけてください。そしてね、日よけ対策をしっかりすることですね。またね、炎天下での、ね、外出はなるべく避けた方がいいです。
そうですよね。
はい、私の、ね、母親がね、はい、今89歳なんです。でね、元気なんですけど、はい、やはりね、炎天下での外出は避けてますね。
そうですね。
夕方になったらね、ちょっと日が陰ってきて、ちょっとマシかなと思った頃にね、シルバーカートをずっと押しながらね、買い物に行ってます。
その方が安心ですよね。
ね、はい、
はい、
でね、屋内でのね、屋内ではね、扇風機とかあるいはエアコン、これをね、うまく使うことが大切です。特にね、エアコンはね、28度を超えないようにね、調節して、はい、そして扇風機とね、併用して使っていただくと非常に効果的ですね。
なるほどね。はい、扇風機との併用っていうところポイントですね。そうです。
はい、
熱中症が疑われた場合の応急処置なんかっていうのは何か方法あるんですか。
はい、もちろんね、涼しい場所にね、すぐに移動してね、安静を保ちて、スポーツドリンク等でね、水分補給します。そしてね、体を冷やす時のポイントなんですけど、冷却パッドなどをね、血流の多いところ、いわゆるね、脇の下とかね、
はい、
太ももの内側で、首など、こういったところをね、冷やすと効果的です。そしてね、体がね、もう汗を出せなくなってね、乾燥する、はい、そういう時にはね、霧吹き等でね、体を濡らして、そしてね、はい、風を当てること、うちわなんでね、うちわでこう風を当てること、これが効果的です。
なるほど。
もしね、反応がなくなったりね、様子がおかしいとか、はい、あるいは自分で、水が飲めない、はい、こういった場合にはね、すぐに、救急車を呼んでください。はい、
はい、 そうですよね、まあ、自分でどうしようもなくなったらね、やっぱりもう救急車でもプロの方に助けていただく
しかないですね。そうですね、もうためらわずにね、救急車を呼んでいただきたいと思います、うん、はい、次にですね、
はい、
AED について少しお話ししたいと思います、
うん、
AED、はい、ご存知ですね。
AED、 はい、わかります。自動体外式除細動器電気直のことですよね。
そうです、
はい、
LED じゃないですよ。 LED は電球ですよ、
はい、
AED ですよ。AED はね、心臓突然死の原因となる重症の不整脈、ね、はい、心室細動という、ね、あの心臓が痙攣を起こしたり、ね、あるいは、ね、無脈性の心室頻脈といって、ね、ちょっと、ね、医療用語になるんですけど、うん、脈が取れないほど早く、ね、心臓が脈を、拍動していると、こういった場合に、ね、心臓に電気ショックを与えて元の状態に回復させようというような、ね、こういった機器なんですね。でこれはですね、13年前、はい、2004年の7月から、ね、うんうん、一般市民の方にも使用できるようになりました、
はい、
ね、非常に、ね、簡単に、ね、操作することができます、
うんうん、
で、約、ね、全国で年間7万人の方が、ね、心臓突然死で亡くなっているんです。
多いですね、
7万人ですよ。
はい、
これね、またね、1日にね、約ね200人の方が亡くなっているというような計算になります、
うんうん、
ね、今ではね、 AED はたくさんの人が集まるところにね、設置されています、
うん、
例えばね、この近くでしたらね、はい、北大路タウンとかね、
はい、
ショッピングセンター、あるいはデパート、
うんうん、
そして、北大路駅とかね、駅です。で、運動施設、銀行や郵便局、保育園、そしてね、小学校とか中学校とか高校大学、こういったところにね、今はね、たくさん設置されています、うん、
ちょっと気をつけて見てみると結構ね、置かれてますよね、 AED って、
ね、
はい、
それではね、消防署でね、はい、AED の貸し出しを行っているんです。
あ、そうなんですか。それは知らなかったです。詳しく教えていただけますか。
はいはい、これはですね、応急手当の、ね、普及啓発事業の一環なんですけど、
はい、
多くの人が集まる行事においてね、はい、その参加者等が心肺停止に陥った場合にね、はい、その時の救命活動に備えるために、うん、主催者等に対して AED を貸し出しています、ね、うん、さらなる救命効果の向上を図るということを、ね、目的にしております。
うん、やっぱり AED は、ね、あの近くにあった方がいいとは思うんですけど、
はい、
その貸し出しに何か条件とかってあるんですか。
ね、一応ね、まあ、いろいろあるんですけど、ちょっとご紹介していきます。ね、まずね、市民活動団体等が行う行事で AED を目的としないこと、
うんうん、
ね、例えばですね、地域の市民活動団体の方が小学生を引率してね、キャンプ学習を行うと、こういったような場合ですね。で、そしてですね、行事の参加者がね、おおむねね、やっぱり10名以上ね、あることということで、そして3つ目がですね、はい、行事を実施中は普通救命講習、あるいは上級救命講師といったね、こういった救命講師をね、
はい、
修了した方が配置されているということはね、うん、条件になっています。
なるほど、
はい、そしてですね、貸し出しの期間は1週間以内ということですね、
うんうん、
で、貸し出しを受けようとする方はもちろん対象行事を行う団体に所属してね、かつ、京都市内に居住する18歳以上の方、
はい、
ね、で、貸し出しを京都する日の1ヶ月前から受け付けています、
うん、
で、1ヶ月前から1週間前まで、この間にね、居住地を管轄する消防署に、申請してください。よろしくお願いいたします。
はい、実際にその北消防署での貸し出しっていうのはどれぐらいあるんですか。
あのね、ちょっと少ないんですけどね、去年がね、7件の貸し出し申請があったんです。
でも皆さん知ってらっしゃるんですね。
ねえ、うん、ですので、ね、もっとね、たくさんの方にね、この AED の貸し出し制度をね、知っていただいてね、うん、有効にね、活用していただきたいと思います。
そうですよね。
はい、ね、うん、ちょっといいですか。
はいはい、
京都市でね、うん、救急車が一時救急するでしょ
う、はい、うん、
で、現場に到着するまでの時間ってね、大体何分ぐらい思われます。
10分かからないぐらい。もっと早いですかね。
もっと早いんですよ、
うん、
あね、京都市の場合はね、
はい、
平均時間がね、6分19秒。
早い。
早いでしょう、
はい、
去年ね、去年の平均なんですけど6分19秒なんです。
うーん、
そしてね、で、まあ、これはまあ全国の統計になるんですけど、
はい、
救急隊が現場到着してね、電気ショックします、
うん、
で、もちろん救急隊 AED 持ってますのでね、
はい、
で、救急隊が電気ショックした場合の1ヶ月後の、ね、社会復帰率が 20.3% あるんです、
うん、
で、それに対してね、 救急隊が到着前に市民の方が電気ショックを行った場合、この場合はね、46.1% の社会復帰率なんです。
だいぶ違いますね。やっぱり早い行動が大事ということですか。
ね、2.3 倍なんですよ、社会復帰率が。ということはもう救急車が到着する6分19秒までに、今言ったところね、近くにある AD とか、すぐに市民の方が電気ショックしていただくと助かる可能性が高いと、こういうことになります。
そうですよね。
はい、
いやでもまあその市民の方がその実際に AED を使って電気ショックを行ったっていうことなんですけど、
はい、
その使用方法とか何かその講習なんかっていうのは実際は
やってます。
そうなんです、
はい、これはですね、たくさん、いくつか種類があるんですけど、普通救命講習ね、先ほど紹介していますね、普通救命講習、これがね、3時間の救命講習ね、そして、上級救命講習が8時間の救命講習、小学生に、行う、救命入門コース、こういったこともありますね。はい、またたくさんの方、講習に参加してほしいと思います。
はい、はい、いろいろな講習があるっていうことなんですね。
はい、
私ね、一つちょっと気になった講習はあって、小学生の方に対しての救命講習っていうのがあるんですね。
あるんですよ、これね、5、6年生、もう5、6年生の方に対してね、小学校単位で実施しております。でね、授業時間をね、2時間ないし1時間いただいて、心肺蘇生法、小学校5年生6年生も体格しっかりされてます。ですので、胸骨圧迫、心臓マッサージですね、これを中心にね、救命講習をやっております。
なるほど、やっぱりたくさんの方がね、 AED の使用っていうのをできるようになるっていうのが一番大切ですもんね。
そうですね、小学校の時に、救命入門を勉強してね、中学生で救命、普通救命講習、そしてまたね、先ほど言った上級救命講習、これ非常に内容が充実してますのでね、こういった講習をね、受けていただくと非常に、いいかと思います。
なるほど、
はい、
はい、で、そうですね、実際ですね、来月9月9日救急の日があると思うんですけど、この救急の日について教えていただいてもいいですか。
はい、救急、9月9日ちょうど、救急ということでね、9月、3日から、9月の9日までの1週間を、救急医療週間と名付けています。この期間中に、救急医療等に対して、市民の方に認識を深めてもらうとともに、応急手当の正しい知識をたくさんの人に知ってもらうことを目的にしています。で、消防局では、9月の9日の土曜日午後1時から3時30分まで、京都市の、市民防災センターにおいて、救急シンポジウム17、高齢者の予防救急についてというのを開催します。で、消防署でも、小学校の先ほど話しました、入門コース、あるいは中学生、大学生とか、保育士の方を対象にした、普通救命講習、幅広い世代への、応急手当の普及啓発を行っています。
なるほど、いろいろとやっぱり救急の日に合わせてシンポジウムなんかも企画されているということで、で、もう一つ質問なんですけど、例えばこう突然の急病なんかで、でも救急車を呼ぶほどでもないけど病院を受診したいっていうような時に、今診察をしている病院を探すっていう方法なんかはあるんですか。
ありますあります、これね、皆さんお持ちの、スマホとか、パソコン、これから、検索ですることができます。で、京都健康医療よろずネットっていうのがあるんです。これを、検索して していただいたら、今診察している、近くの、医療機関、これを調べることができます。
便利なんですね、
そして、電話でも、自動応答なんですけど、ダイヤル回線、電話番号を、ちょっと言っときます。
694-5499、
694-5499、これにかけてください。そうすると、診察中の、医療機関を、調べることができます。
なるほど、ぜひ、皆さん、京都健康医療よろずネット、
そうなんです、
一度検索していただきたいですね。
はい、
いや、まだまだお話をお伺いしたいんですけども、そろそろお時間となりましたので、最後に一言お願いします。
いいですか。すみません、突然自分の、大切な人が、目の前で倒れる、しかも、呼びかけても反応がない、呼吸もしていないと、そんな時に、そばにいるあなたが、心肺蘇生などの、救命処置をしなければ、大切な人の命を救うことはできません、このような場面に遭遇することって、ほんの、普段の生活の中では一生に一度あるかないかと思います。でも、もし自分が何もできなければどうでしょう。 一生悔いが残ると思います、ね。救命処置の知識があれば大切な人の命を救うことができます。救命講習でね、応急処置の知識を身につけていただければ他人の命を救うことができます。きっと自分のため、ね、また家族のためになると思います、ね。来月、ね、救急の日9月9日ですね。この機会にね、家族で応急手当のことについてね、話し合っていただきたいと思います、
はい、はい。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。今日のゲストは京都市消防局北消防署警防課救急係長の中川総一さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。